どうも、こんばんは。セイラバイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。今日はモバイルプリンさんと一緒にお送りしていきたいと思います。モバプリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もカメラに映るところだけは部屋がすごく綺麗、モバイルプリンセス。
はい。いや、見ましたよ。ツイッター等で。映ってない部分。
もうこれ逆に皆さんびっくりすると思うんですけど、名人芸では
いはい。
本当に床に何もないように見えるんですけど、カメラアングルからちょっとでもこうね、外に入るともうめちゃくちゃ散乱してますか
いや、実は僕もですよ。
ら。
映
これあ
って
るある
ない
なんで
け
すか
ど、
ね。
全部汚い。ね。なんか授業参観の時、親が押し入れにこう、いろんなものを詰め込んで、一時的に綺麗な空間を生み出してた。あれと同じですよね、もうシステムはね。
そうですね。だからまあ見えてるとこだけ綺麗にするみたいな感じなのはやっぱ政治家のメタファーみたいな。
やってる感。
やってる。
綺麗にしてる感だけでどう
ク
に
リ
か
ーン
する
感
と
ね。
いう。
クリーンだけでどうにかするっ
ク
てい
リーン
う
なイ
か。
メージで、ダーティーな
そういう
部
と
分
こ
を。
学、そうそう、もう見えないね、とこにして、裏でやろうみたいな。
い
そう
や、
いうと
そ
こ
れ
学
は
んで
も
ますから。
う、大事ですよ、皆さん。
大事
そ
大
し
事。
て、清き一票お願いしますのテンションで、メンバーシップ登録お願いしますと。ここは、清きメンバーシップ登録お願いしますと。みたいですよね。はい。ってこと
お願い
で、
します。
安子、中村さんがメンバーシップ登録していただいているようでございます。ありがとうございます。
ありがとうございま
メンバー
す。
シップ登録したらこのように表示されますんで、気づいたときはお礼を言っております。ありがとうございます。メンバーシップ登録していただいたらね、過去のアーカイブ全部見ていただけますよっていうのと、あと、隔週で限定動画も上げてるんで、よろしくお願いします。あと、皆さん、こんばんは、こんばんは、言ってご挨拶いただいております。いつもありがとうございます。コメントを書き込んでいただきながら、楽しんでいただければなと思いますよ。はい。ということで、セラおじさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。よかったら動画の概要欄からセラおじサポーターズのページ見て応援してくれると嬉しいなと思います。スパチャも大歓迎ですよ、ということですが。モープリさん、じゃあ今日は何の話していきましょうか。
いや、今日は多いんですよ。なんかもういろいろつながってるんですけど、日本の、まあ、エンタメとか表現と、まあ、ポリコレっていうテーマでくくれるかなってちょっと思ってるんですけど。
どうします？村本大輔さん呼びます？ちょっと。
村本さん来るとね、また話が長くなるんですけど。
そうです。
でも
村本
これ
さん
結
一
構大事
回、
な観点だと思います。
ね、村本さんがこのコネラジで出てくれた時も、ちょっと笑いとポリコレで、村本さんがこのリスナーに袋叩きに遭うという件もあったりしてね。
そうなんですよね。
ちょっと
まあ、
笑い
こと の
ポ
辺
リ
は
コレ
ね、
は考えていかないといけないなと思っておりますが。
で、一応、ちょっと直近の話題というか、タイムリーな話題からすいません、先に紹介すると、この土曜日、日曜日に、音楽フェスのサマーソニックっていうのが開催されてるんですよ。で、まあ、その中で、まあ、特に8月20日の土曜日の出演した、まあ、アーティストの MC やパフォーマンスが話題や論争になってるってことで。今日はそれちょっと取り上げたいんですけど、まずはじめにですね、まあ、このサマソニなんですけど、ヘッドライナーがイギリスのバンドのですね、ザ・1975っていうちょっとバンドなんですけど、この人たちが以前から、まあ、この出演する、ね、フェスの男女比を同等にしてくれという形で、まあ、公言してて、そうじゃないフェスには出ないと。ってい
なるほ
う
ど。
ことですね。だからまあ結果的に、まあ、このサマソニっていうのも、まあ、そのルールにのっとらざるを多分得なくなったので、女性アーティストとか、あとメンバーに女性がいますみたいなバンドとか出演者がかなり増えてるっていうところが、まあ、そもそも出発点でありますよと。
なるほど。じゃあ、なんです、ザ、ない、な、何でしたっけ、なんていうバンド
1975ですね。
ナインティセ
1975。
ブンティ、1975、ナインティセブンティファイブさんが、じゃあこれ、西村智奈美さんを幹部から外した立憲民主党がやるフェスには多分もう出ないっていうことになるでし
そう
ょう
なん
ね。
ですよね。多分出ないと思いますよ。
何してんねん、立憲民主党と。
パリって
今
どう
なん
なっ
で
たみ
西村。
たいな。
いきなり外すんかいっていう感じですよね。
いや、ほんとそうですよ。
そうですか。まあ、そういう、じゃあまあ、なんていうか、まだ男女同数みたいなところをすごくこだわってやってるバンドがヘッドライナーを務めたと。
そうなんですよね。で、まあ、それに伴って、で、一応ちょっと批判的なニュースみたいなのを結構取り上げるんですけど、一応ポジティブな話題もあるんですよ。これ結構ツイッターでバズってたんで、見た方も多いと思うんですけど、日本出身の今イギリスを拠点に活動してるアーティストの、リナ・ 沢山さんが、はいはい、まあ、このステージの上でメッセージを発信して、
うんうんうん、
あのまあね、このご自身もやっぱりそのバイセクシャル、まあ、セクシャルマイノリティ当事者で、うんうん、まあ、そうした自分に誇りをすごく持ってると。でも、うんうん、まあ、この日本では同性婚ができないと。であとやっぱり G7 の中で唯一 LGBTQ への、まあ、この差別を禁じる法律とかがないっていうことで、うんうん、私たちと一緒にもう戦っていきましょうみたいな、そういう、まあ、メッセージをこうボンボンってやって、結構そのね、うん、現地にいた、まあ、そういう当事者の方たちもぶち上がってたわけですよ。
そりゃ上がるわな。
あ、そうなんですよね。で、ちょっとね、これ、あの、ぜひ、まあ、このラジオ終わってからでもいいんですけど、このサマソニのサイト行くと、うん、タイムテーブルってことで、はいはい、どのアーティストがどういう流れで、どのステージに出てたかっていうのが分かるんですよ。
うんうんうん、
で、このリナ・沢山さんの次、マキシマム・ザ・ホルモンですね。
おー、そうなんだ。その順番なんだ。
で、次なんですよ。で、はいはい、マキシマム・ザ・ホルモンが、で、これはちょっとごめんなさい、うん、私もそのソース当たれてないんですよ。あの配信がなかったみたいで、うん、ちょっとこの実際そういうことを言ったっていう映像まだ見れてなくて、
はいはい、
ちょっとこれはだからあくまでちょっと判断は保留にしたいんですけど、うんうんうん、こういうことを言ったっていうのが、まあ、現地組からたくさん投稿があったんですけど、
はいはい、
要はあの、海外からたくさんのアーティストが来てて、で、その中で、アメリカの、バンド、リンダ・リンザズ。この人たちは17歳とか、うん、まあ、11歳とかメンバーすごく若いんですよね、
うんうんうん。
で、日系アメリカ人のメンバーがいたりして、で、この子たちは昨年かな、アジアンヘイトの体験を曲にして、まあ、それをですね、まあ、ちょっとすごいパンクな感じで、思いを込めてパフォーマンスした動画を載せたところ、うんうん、これをもういろんなアーティストの目に留まって、すごいもう、バンドがいるみたいな感じですごいフィーチャーされて、うん、まあ、話題になった子たちが日本に来たんですけど、
うんうん、
まあ、その、まあ、リンダ・リンダーズですということで片言の日本語での自己紹介を、まあ、ちょっとパロディみたいな形で真似したみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
で一応まあこれは、まあ、フォローするわけじゃないんですけどマキシマム・ザ・ホルモン自体が、まあ、割と、例えばどうも AKB ですとかですねこう出演しているアーティストで、うん、自分たちとは絶対似ても似つかない人たちを自己紹介で要はあのゼレンスキーですってやつと一緒ですよね。
どうもゼレンスキーですシステム。
うん、そうそうそう、あれだからやっぱやけどするなって思いましたけど、はいはい、まあ、その ノリで、まあ、片言で、まあ、要はそういう挨拶をして、まあ、それがやっぱりちょっと結構これは差別的じゃないかってことで、うんうん、批判が まずぶち当たると。
なるほど。その要はリンダ・リンダーズがの皆さんが日本語片言で MC で挨拶してたのを、まあ、そのアクセント込みで真似たってことですよね。
そうなんですよね。この辺ってどうすかね。
まず、クリスティアーノ・ロナウドがさ、
うんうんうん、
この場にいたら怒られてるよね、まずね。
あれもまず有名ですよね。
なぜ笑うんだいっていう、
うんうん、
あの、頑張って片言で質問してくれた。あの男の子に対して記者が笑ってたから、うんうん、なぜ笑うんだいって怒ったっていうあの有名な動画がありますけどね。
はいはいはい、
うん、
いやだからそうなんですよね。でまあそれがまずあって、うん、リナ・沢山でぶち上がったのに、
うん、
その後マキシマム・ザ・ホルモンで、うん、何これみたいなちょっと、はいはいはいはい、ちょっとあかんやろみたいな感じになったと、
ね、だからまあこの前ね佐久柳川っていうあのアメリカで活動してる日本人スタートアップコメディアンと一緒に僕全国ツアーやりましたけどそこで彼がよく話してる話があって、
うんうん、
まああのマジョリティが多い空間でマイノリティが話す言葉のアクセントを真似してマジョリティ同士で笑うっていうのはこれ差別的であると、
うんうん、
例えばまああの、ネパールから来たネパール人が日本で頑張って仕事してるとでそこはもう、うんうん日本の場だから日本人がマジョリティなわけですよね。でそこでネパール人の子が頑張って日本語で喋ってるアクセントを真似してあの日本人同士で笑うのはこれ差別的であると。でアメリカでこれをやったら一発でこう全部仕事クビになるみたいな、うん、それぐらいのアメリカではことがあるらしいですね。ただあのアメリカで大谷翔平さんがホームラン打った時に日本人のアクセントで英語で日本人のアクセントで英語を話した実況の人がいてその人がその実況の仕事をクビになったとかいうぐらい、うんうんうん、まあアメリカとかでは もうそのやつはタブーだよねとされていることを、まあ、やったということですよね。
まあ、っていうのがまずありましたと。まだ、ごめんなさい、これ、はいはい、続きますよ。
あんまりこう長くしたり、今日はいっぱいあるんだね。
はい、めちゃくちゃいっぱいあります。で、うん、この後、まあ、これはちょっとした小話というかあれなんですけど、ザ・リバティンズってバンドが出る予定だったんですけど、
はい、
ビザの取得が困難なため、ビデオライブになりますっていう、急遽出演キャンセルになって、
うん、
で、まあ、結局、まあ、このバンドは、まあ、ビデオライブになり、その後、まあ、このステージでは、イタリアのバンドのマネスキンっていう、またバンドが出るわけですよ。でここもやっぱり LGBTQ フレンドリーで、まあ、メンバー自身もやっぱりこういうジェンダーについての意識が高い、まあ、パンクバンド、インディーズバンド で特にまあその中のメンバーの、方がですね、まあ、トップレス、まあ、上裸 で要はまあ胸の方にまあ星型のシールみたいなものを貼って、で、うん、あえてこういう性的消費とかいろいろな目で見られるんだけど、それに抗うっていう形で、まあ、ある種もうあえてカウンターとしてそういう形でパフォーマンスをしてたと。でここもやっぱりまあメッセージ性パフォーマンス込みで、うわすげえかっけーってぶち上がってて、うん、でまあその後ですね、まあ、キングヌーですね、うん、でまあキングヌーはもう説明不要の日本でね、まあすごい有名なバンドですけど、でやっぱりキングヌーがまあそのステージしてて、でまあその時にまあドラムのメンバーの方が脱いで、まあそこでまあちょっとこのね、まあ胸の方にシールを貼って、まあ、ちょっとある種、まあ、パロディみたいな形で出てたと。で、まあ、これもフォローするわけではないんですけど、おそらく、リスペクトの気持ちとかは当然あったと思うんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、その後、なんかまあ、アリバイ的な形で、インスタでメンバーとね、その、マネスキンのメンバーと仲良く写真撮って、そういうものとかも載ってたんですよ。
うんうん、
だから、まあ、当事者間は良好ですよ、みたいな感じになってはいるんですけど。
はいはいはい、はい。
うん、ただ、やっぱりその本人たちが、まあ、そういうね、例えば私のこの王冠とかはそんなにメッセージ性ないので、誰かがパロって王冠つけて出てきても別に笑えるんですけど、
うん、
まあ、そういうある種、まあ、自分の出自とかアイデンティティとかそういったものにすごく関わるあのパフォーマンスの一つを、まあ、軽いノリでちょっとやっぱりこうパロディとして使うみたいなものはやっぱりちょっとこれ問題ねえかっていうことで、まあ、そのさっき言ったいろんなアーティストとの落差ですよね。
うん、
リナ・サオヤマがああいうぶち上がる MC した後にこういうのが出てきたから、もう落差がすごいみたいな。
そういうこと。じゃあもうぶち上がってふーってなった後冷や水ぶっかけて、ふーってなった後冷や水ぶっかけて、ほぼシステムで言えばサウナみたいな感
じ。サウナ
整ってたわけですね。
そうですね、まあ、整ってたかどうかはもうある意味整うのかな、うん
うん、
覚醒みたいな、ある意味覚醒するみたいなところあると思いますけどね。
うん、あ、うん、コメントもいただいてますよ。ユミカさん、リナ・サワヤマの発言もマネスキンの表現も本当に真摯でパワフルで心震えたからな、なおさらおいおいって気持ちになっちゃったなと個人的に振り返ってると。うん、確かにね。でもありますよね、こう一個前のアーティストとか一個前の出演者をパロディして笑わせるみたいなのって割とまあ定番中の定番だと思うんですけど、なんかもうその人たちのパフォーマンスの割とコアな部分で、こっちはそこに心震わされてイエーイってなったのに、そこ変にいじったらなんか冷めるわっていうのはまず持って歩くわ。るんですけどね、すごく表面的な、なんか前の人のやつパロってわははみたいな、とっても表面的な盛り上がりみたいなの一部あったかもしれないですけどね、なんか本当にパフォーマンスに刺されば刺さった人であれば刺さった人であるほど冷めるし、その例えば国際的にこういうのは差別となってるなっていうのを知ってる人であれば知ってる人であるほど嘘だろって余計ドン引きしちゃうっていうのはまああったでしょうね。
でこれね、あの実は僕ある過去の出来事がパッて思い起こされたんですけど、
はいはい、
ツイッターで調べたらね、同じこと書いてる人がいて、あ、この人と仲良くなりそうだなって思ったんですけど、
はいはい、
僕実はあのザ・イエローモンキーってバンドが昔から好き で、
はいはいはい、で
イエモンって昔解散したの覚えてます？
あ、はいはいはい、
最近復活したんですけど、はい、で、うんうん、解散した理由を、まあ、解散した後にいろいろな、まあ、ドキュメンタリーとか著書とかめちゃくちゃ追っかけていくと、
うんうん、
第1回フジロックフェスティバルにぶち当たるんですよ。
はあはあ、
であの時にイエモンって絶頂期で日本のロックシーンを代表する、海外でも通用するバンドって言われてて、で第1回のフジロックで、うん、レッチリとかと一緒に並ぶわけですよ、
はいはいはいはい、
でこの時に圧倒的な力の差を感じたらしくて、吉井和也が、
へ、
でこれで、あ、もう絶対あいつらに勝てないってなって、 で、もうライブを死ぬほどやらないといけないってことで、100本ツアーとか組んで、で、それでバンドが分解していくんですよ、温度差が出て。で、結局だから、おそらくですけど、日本のミュージシャン、バンドマンの中で、やっぱり外国のアーティストに対して自分たちは負けたくないっていう思い。要はさっきのマイノリティ、マジョリティであると、確かに日本で日本の観客が多いんだけれども、ロックって海外から、西洋から来てるようなものなので、まあ、そういうところで、やっぱり自分たちっていうのは負けないようにしないとみたいな形で、ある種、もしかしたらその海外から来たアーティストに対して、カウンターのつもりで本人たちは強いものに戦うようなつもりで、いじるみたいなことをやったかもしれないと思うんですよね。
うん、まあくまで考察の一つですよね。
考察の一つですね。でフォローでもないです。ただこれよくあの音楽に政治を持ち込むなみたいなことって言われるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、最近はやっぱりその政治的なメッセージ出すアーティストの方も増えてるんですけど、うん、やっぱりそういうあのウォッシュをしすぎた結果、みんな政治的なことを考えてないから、うん、なんか外国から来たアーティストにかましたい、でなんか表面的ないじりをしたんだけど、それがまあ政治的に結構な問題になりそうな、うん、いわゆるポリコレに触れそうなことになってるみたいなことじゃないかなって、一つ僕の中で仮説がちょっとありますね。
いや、までもまあまずもってそのカウンターの仕方がなんかちょっとダサい気はするけどな。
そう、だからあの全然ごめんなさい、フォローはしてないですよ。フォローはしてないですけど、あんまりだからそう差別とか政治的なこととか、まあマジョリティマイノリティとか、まあ、ポリコレとか、まあ、いろんな表現者っていうのはやっぱり考えないと、自分の中で良かれと思ったこととか、リスペクトのつもりでやったとか、強い人たちに逆に俺は抗おうと思ったんだっていうことで不意にやったパフォーマンスとかが、いやそれ踏んでるみたいな、なるなっていうのは本当ちょっと感じましたね。
まあね、そのやっぱ前一緒にこう回ってたスタンドアップコメディアの佐久柳川がこう言っていたことをこうなんか割と今回の件でよく思い出してたんですけど、先週ね、先週いろんなことがあって、例えばあの土佐兄弟の件、
はいはいはい、
土佐兄弟のねですかね、土佐兄弟っていうまあ割と SNS 中心にすごい人気でバズってる動画をいっぱい上げてて、なんか
芸人さんですね。
そうです、学校あるあるみたいなのがすごい人気でなんか火がついた芸人さんなんですけど、でその芸人さんたちが、まあ、間抜けな、英語喋れない間抜けなハーフみたいなあるある動画を出してたんですよね。なんかよくまあ見た目外国人だから英語喋れると思ったら喋れへんのかいみたいな、間抜けな外国人みたいな動画を上げてたんですよ。でも、うんうん、あの本当にミックスルーツの方の中では本当に生まれも育ちも日本人だったら、その英語とかも外国語とかも別に特別勉強してなかったら喋れないじゃないですか、うんうん、何回も何回も言われて、見た目が外国人っていうだけで喋れるだろうっていう、イメージ持たれて、それでなんかバカにされて大変こう辛い思いをしてるミックスルーツの方が、まあ、たくさんいると、
うんうん、
それとか、まあ、あのよく言うところで言うと、まあ、日本語上手ですねって言われるみたいな、生まれもそのうちも日本だけどな、うんうん、みたいな、でそのもう見た目だけでやっぱ外国人ってラベリングされて日本語下手なはずであるって思われてるのちょっと嫌だなみたいな、まあ、そういう本当ミックスルーツの人たちがもう不快というかとっても傷ついてることあるあるに、まあ、真正面からこう ひどいいじり方をしていたというかね、間抜けな言葉を入れつつそこをいじっていったというところで、周りとこう叩かれたりしているわけなんですけど、結局でも、うん、あのいやこれおかしいでしょって声上げた人をブロックして、特に謝罪とかもせず動画消して、今のところだんまりという感じであると。で僕がこの件とかさっきのこの、片言いじりのやつ、キングヌーのやつとかを見てて感じるのは、やっぱサクが言ってたのはね、やっぱお笑いってギリギリのラインを攻めるもんやと、スタンドアップコメディいうのはギリギリの線を攻めるから、まあ、例えば政治とか風刺とか他の人が触れへんところを触れへんやり方で触れることで大きな感情の動きを作ると、いうところもあるから、そこの勝負やと結局お笑いは、
うんうん、
だから そこで線を踏み越えたりとか一線を踏み越えたりしないようにしっかり学ぶ必要があると、学ぶ姿勢が必要だと、うんうんうん、無知で舞台に上がるのは罪だと思ってるから、俺は新聞7紙6紙読んでるみたいなことをサクは言ってるんですね。で俺は知らんことってやっぱりあるし、で芸人としてやらかしてまうことも当然あると思うんですよ。 でも大事なのは、僕、学ぼうという姿勢はすごい大事じゃないかなと思うんですね。
うんうんうん、
で、土佐兄弟はもう今回の件で何を一体学んだのかと。で、学んだことがあったのであれば、まあ、それをただ表明して、自分の感じてることをまた言えばいいと思うんだけど、もうただ閉じてしまったから、なんかこう、学ぶ姿勢みたいなのがないっていうのが、そもそもなんかこの人たち芸人として、俺はもう魅力ないなって、すごいこう感じてしまいましたね。
うんうん
うん、
で、まあ、今回ね、まあ、ちょっと最初お、音楽というかアーティストの話から来て、で、まあ、今芸人の話になってるんですけど、
うん、
実はずっと、このラジでこのテーマやりたいやりたいって言ってたやつが、うんうんまあ、ちょっといろいろな件が重なってどんどん伸び伸びになって、でちょっとできてなかったんですけど、
うんうん、
水曜日のダウンタウンという番組で既存症の芸人の方が出て、で、まあ、それをある種やばいやつ来たみたいな形でいじるっていう放送がありまして、
うんうん、
でこれに対して、協会からクレームが行くっていうような、
うんうん
まあ、そういう、ちょっと話題もありましたよね、
うんうんうん、
でまあ、そこの件とかもすごくあって、で、まあ、松本人志さんなんかがそれに対してワイドなショーについてコメントすると、
うんうん、
でやっぱり、まあ、多分エモヤもそうだと思うんですけど、あの当初お笑いを始めようとかお笑い好きになったきっかけって多分様々だと思うんですけど、うんうん、結構やっぱダウンタウンの影響ってでかいと思うんですよ。
いや、それはもうダイレクトですよ、僕は
ね。で、うん、でもっと言うと多分ね、ドンピシャ世代でもないんですよ我々、
うんうんうん、
35、6、もうちょい上の人たちが影響を受けてますよね、
うんうんうんうん、
だからどっちかっていうと、まあ、ダウンタウンを見てはいたんだけど、ダウンタウンに影響を受けてやってた芸人さんとか、ある種その孫世代というか、
うんうんうん
まあ、その影響をめちゃくちゃ受けてて、でやっぱり松本さんの言動僕めちゃくちゃ気にして見てるんですよね、
うんうん、
で今年のこれちょっと5月なんですけど、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんがお亡くなりになられて、それについていろんな方たちが、まあ、痛む声とかね、どうしてなんだよみたいなね、あの近しい関係性の人たちメッセージ出して、で松本さんもそういう形でワイドナショーで述べてたんですけど、
うん
まあ、その理由についてですね。でこれはやっぱりあのダチョウ倶楽部の芸がちょっとテレビでやりづらくなって、でそういったもので、まあ、なんか有害だと言われて悩んでたんじゃないかみたいな、で一応保険として、まあ、それだけが理由じゃないと思うけどみたいなことは言いつつそれを言ってるので、まっちゃんの中ではやっぱり最近 BPO とか、まあ、そういう視聴者からいわゆるこういうポリコレとかお笑いに対してもこういったものに配慮しろというものが本当にやりづらくなってるみたいな、まあ、そういったものが結構いろんなコメントこの端々から見え隠れするんですよね。だからある種松本さん自体があんまりそのさっき言った学ぶ姿勢っていうのがこの数年でなくて、本当にシャットダウンして、でこういう形であのポリコレとかはまあね、本当にお笑いにとってはやりづらくするためのものだからみたいな態度をすごい出してて、まあ土佐兄弟がそこに直接影響を受けてるかは分かんないですけど、芸人さんの中でやっぱりそういう人たちもすごくまだまだいるなっていうのは感じますね。
いや、またでも改めて思うけど、本当に松本さんってお笑い芸人の中でのマジでオピニオンリーダーというか、
うんうん、
松本さんが言うんやったらそうやっていう、まあお笑い界では多分そうやと思うのよ、うん、だから、うんうん、なんていうの、この上島さんがやりづらくなったポリコレのせいで、まあ、命を落としたんじゃないかっていうことを言えば、やっぱポリコレの被害に遭っている芸人たちという構図がやっぱ芸人の頭の中でできてしまうところがあると思うんですよね、
うんうんうん、
でもそれって俺ちょっと単純化しすぎじゃないかなというか思うわけですよ、
うんうん、いや本当そうです ね、
ねだからなんでこれを訴えてるのかっていうところを考えないとなんか前に進めないし、あの吉永文さんっていう方がの漫画家の方いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
あの方がこうインタビューに答えているものがあって、
うんうん、
まあ、今いろいろとこう体制を求められると、でポリコレみたいなところもうるさくなってきたけれども、じゃあそれで漫画が描きづらくなったのかと聞かれたら、いやむしろこう描ける作品の幅が広がったというようなことも言ってたりして、
うんうん、
なんかこの過度なポリコレ、いろんな考え方が出てきて、いろんな多様な意見が SNS で出てくるようになって、こういう考え方、こういう 生き方の人がいるから、こういう発言は良くないよという、でこういう発言は良くないよというのが増えてきた今、表現がやりにくくなってるのかといえばそうじゃなくて、あの多様な価値観が生まれた分扱える話題が増えたと。だからそこはクリエイティブに、うんうんうん、あの資するものを、よりクリエイティブがやりやすい環境ができてるとも言えるわけですよね。
うんうんうん、
うん、だからなんか必ずしも本当にこの必ずしもというか、ポリコレが出てきたからお笑いやりづらくなってるぞっていうのは、むしろこう思考停止で次のステージに行けない考え方で、それをお笑い界のオピニオンリーダーがその方向で発信してるっていうのは、なんかこうちょっと気持ちが暗くなってしまうかなと思いますけどね。
うん、だからまあ、うん、松本さんって以前もお話したかもしれないですけど、昔の著書とかで自分が若手の時に、うん、やっぱり50代とかのベテランの人にすごい苦言を呈してて、頭古いやつは退場せえとかね、うん、結構過激な感じで上に対して突きつけてたんですけど、うん、今の松本さんって本当30年前の自分に殴られないかなみたいな、
うん、
ありますしね。
ね、遺書から引っ張ってくると、まあまあ別にいいんすけど、考え方変わんのも別に俺人生でずっと一貫しとけとか、うん、整合性全部取れって言ってるわけではないけれども、うんうん、なんかそこの部分に関してはいろいろと新しい境地を切り開いてきた芸人であって、僕もそこは本当にリスペクトしてるからこそ、なんかいやまあポリコレだろうとなんだろうとおもろいもん全然作れるよっていう風になってたらもっとかっこよかったなと思いますけどね。
いや本当そうですよね。だからあのポリコレの話でいくと、うん、さっき言ったようにあのポリコレってやっぱ可能性広げると思うんですよね。で、うん、あの例えばアマゾンプライムで見られるザ・ボーイズとか、
はいはいはいはい、
あれめちゃくちゃやりたい放題なんですけど、実はポリコレとかそういう政治的な話題ですよね、うん、ミートゥーとかああいったものを入れながらも、うんまあ、スリリングで刺激的で、であの下ネタとかもガンガンあるんですけど、うんまあ、これが、まあ、あくまでシスジェンダー男性の私が見てってとこですけど、うんうんまあ、でもポリコレに一定の配慮もあるし、うんまあ、グロがダメな人はもう当然ダメではあるんですけど、そこはまあゾーニングしてやってますけど、うん、だからあの必ずしもそのポリコレが本当に表現を狭めるわけではないっていうのはやっぱりあの、うん、ザ・ボーイズとかで証明できるし、ちょっと松本さんの笑いに通ずる部分もあるんですよね。ちょっとシュールっぽいっていうか、うんうんうん、ちょっとリアルな グロさみたいなとこも含めて。だから、
確かにね、
うんうん、だから本当に、あのね、あの例えば、馬らしアワーの村本さんって同業者の芸人さんがめちゃくちゃ批判されて叩かれて、で、最近もちょっとネットニュース見たんですけど、うん、同期の芸人から、いや、あんなの芸人じゃなくて思想家だとか言って叩かれてて、まあ、好き、好みあると思うんですけど、うん、でも、ああいう形で、ちょっとした政治の主張とかをアーティストも芸人さんも、まあ、あんまりやめていた方がいいよねっていうことで、無関心であったからこそ、何かあった時にもう一発踏んじゃって、ちょっと問題になるみたいな。でも本人はもう本当にその自覚がないから、うん、むしろちょっと被害者な、もうなんかちょっとすげえ言われてるんだけど、ブロックみたいな、うん、そういうことじゃないかなってすごい思いましたね。
うん、僕今日あの、アルテイシアさんっていう方とあの対談をしてたんですよ。
お
で、事前にこう、いろいろとアルテイシアさんが書かれた文章とかもいろいろと見てて、でまさにちょっとこの話題、ドンピシャやなと思ったところがあったんですけど、はいはいはい、あの、BTS が、いろいろとこう歌詞の件で、まあ、女性差別的やとか、まあ、あのセクシズムだとかで結構批判されていた時に、うん、ちょっと批判を受けて、うん、こう歌詞をあのチェックする時にこうジェンダーの研究家の方に一旦チェックしてもらってるとか表現を、
はいはいはい、
いうようなことをやって、まあ、そういうのを重ねて今世界的にもこう愛されるアーティストになったんじゃないかと、
うんうん、
なんかこうそのアルさんの書かれてる文章では、まあ、たとえ推しでもダメなことはダメと批判することで結果的に推しを守ることになるみたいな、
うんうんうん、
あのこのコミュニケーションって意外に日本にないんちゃうかなとちょっと思ってて、
はいはいはい、
あの要は自分の文句言うやつはもうアンチで、うんうんうん、応援してくれる人はファンで、何してもチヤホヤチヤホヤしてくれる、褒めたたえてくれるファン、まあ、心地いいからそこはもう愛するわけよね。
うんうん、
でもこう批判してくれる人たちのそれを批判を受け止めて世界的に愛されるアーティストになった BTS っていうのは、なんかそのファンとのコミュニケーションがこうある種うまくいったところもあるんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
なんか今そういうのちょっと求められるんかなと思いますよ。
増えて、でもだから日本のアーティストでも今日はちょっとこういう話を紹介したんですけど、他にも全然ね、当事者だったり、そういう発信をしてるアーティストはたくさんいて、うん、ああ、すげえいいなって思ったり、 今だから僕の推しのバンドがまだそれ踏んだりしてないんで、
はいはいはい、
まだその突きつけられてるところには来てないんですけど、でも確かにファンの気持ちとしていけなし、いやお前らマジでこれダメだろって言われたらちょっとやっぱりムッとなったり擁護したくなる気持ちはわからんでもない、でもそこから先ですよね。ちゃんとこう継続させていくためにはそういうところもちゃんと提言できるかとか、
いやだって僕だからゆきちゃんとか大好きなんですけど、元ジュディアドマリのボーカルゆきちゃん大好きなんですけど、ゆき、はいはい、ちゃん大好きやけどさ、なんか安倍首相を銃撃したのはビルの上からスナイパーがいたはずだとかつぶやいてたら、ちょっとゆきちゃんそれはちゃうでってやっぱ言ってあげなあかんと思うしね。
いや、ゆきさんは言ってないですよね。例えばの話です
よ、ね、例えばですよ、うん、言ってたらですよ、
言ってたら確かにね、うわってなりますもんね、うん、
だからまあこのなんかコミュニケーションはちょっと大事な気はちょっとしてますね。でも同時にですよ、同時に土佐兄弟が今僕はこう僕らがこういう発信をして、それですごいこう批判されましたと、でそれについてどう思ってますというのを発信することで、今若いこう彼らのファンたちが、あ、ミックスルーツの人にそういう言葉がけ俺してたなとか、あんま用ないんかとか、
うん、
それ気づくきっかけになったら、それもファンとのいいコミュニケーションじゃないですか、
うんうんうん、
ファンに気づきを与えたりファンから気づきをもらえたりみたいな、なんかそういうコミュニケーションができるようになったらええなと思うんすけどね。
ちなみにケインさんっていう方が保守的な言論の芸人が出てきてもいいですかってことで、
それ
いいに決まってるじゃないですか。
いいに絶対いいですよ。
で俺なんいいに決まってるじゃないですか。
もうその芸人と一緒にライブしたいですもん。
うんね、うん、まあだからそこになんか排外主義とか、うん、ね、あのすごい ド直球差別とかそういうのが入ると、それはまあ別に保守とかではないんですけど、それただ排外主義になっちゃうんですけど、全然いいんじゃないですかそういうのはね。
まあ、何をもって今保守となってるのかもようわからんところがあって、
うんうんうん、
ただただ政権を盲信的に擁護したり応援しているのが保守なのかって言ったら俺はもう絶対違うと思うし、例えば今岸田さんがやろうとしてる国葬なんかはもうこれまでの慣例とか慣習とかをもう無視した形で踏襲しない形でぶち上げてるもんだから、むしろ保守とは違う考え方という指摘もあるわけで、じゃあ国葬を応援してる人たちが保守なのかって言われるとちょっと僕は謎なところもあるんですけど、ただその僕と違う立ち位置の考え方の芸人が出てきてもいいですかって言われたら別にそれ全然いいと思いますよ、うん、
むしろって感じですね。
むしろです、本当に。
むしろ M1 で出てほしいですよ。
そう。
そういう風に言ったら。
その時事漫才が一番おもろいかもしれないですからね。そう、
立ち位置逆なんですけどね。
だから俺、本当に、この前全国ツアーで佐久柳川と2人で回ったんですけど、2人とも割とまあリベラル寄りの考え方なので、
うんうん、
だからそうじゃない、考え方が違うお客さんを笑わせたらやっぱ本物やみたいな、
うんうん。
政治思想とかイデオロギーに関係ない人を笑わせて、たらそのジョーク本物やみたいな考え方があるわけで、
はいはいはい、
だからもう本当に香港さんと来年ツアー回ろうかっていう香港さんお誘いしようかって割とマジで言ってましたもん俺。
じゃあ僕2階に小屋建ててそれ見てますね。
テント建てて
テント建てて、
はい、まあまあまあそんな感じでございますけれども、まあちょっと、我とポリコレという件で、まあなんていうか、前僕もちょっとね、ウィル・スミスの件の時に動画上げた中で言ったりもしたんですけど、結局、ここが安全地帯とか、このラインは OK とかっては、もう定めることってできないと思うんですよね。
うんうん、
だからまあ、やっぱこういう件があるたびに、やっぱり改めて自分のライン引きとか、そのライン引きのあり方みたいなことを、まあ、折に触れて考えていく必要があるんだろうなと、本当思いますね。
うんうん
うん、はい。ということで、まあ、あと大丈夫ですか、モアプリさんなんか。
そうですね、まあ、これはまた定期的にちょっと残念ながら出てきそうなんですけど、その都度その都度考えたり、あとね、まあ、正直僕とかも危ういとこあるんですよ、なんか MC だったり、ラジオに出ててね、ちょっと30秒で人盛り上がり欲しいっていう時に、ポロって出た言葉が、うん、これやばいかなとかね、
うんうん、
自分自身にもそれは当然突きつけられてるっていうところで。
うん、はい、まあ、そうですよね。はい。という感じで、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、なんかお知らせあったかな。まあ、メンバーシップ登録を皆さんしていただけるととっても嬉しいなというところでございます。 過去のアーカイブ全部見れますよっていうのと、各週で限定動画アップしてますんで、よかったらぜひよろしくお願いします。はい。では以上でございます。セアロガジさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄からセアロガジサポーターズチェックしていただければと思います。では以上です。お送りしたのはセアロガジさんの M&M と
モバイルプリンスでした。